3月17日火曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの熊谷美穂です。
そうなんです、新業アナウンサーがちょっと体調不良ということで今日はお休みをいただいております。代わって熊谷美穂アナウンサーに手伝ってもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8時まで生放送 OK コージーアップです。昨日は風が強かったし、
はい、
で週末土曜日は随分と寒かったし、この乱高下はやっぱ体調崩しちゃうよねと思ったんですけども、うちの5歳になる子供はですね、はい、ピンピンしてまして。
あ、元気ですか。
いやそれはそれでありがたい話なんだけど、うん、今、卒園式の練習の真っ最中です、ね。はい、子供は5歳で年中さんなんで、うん、送り出す側なんですけど、はい、送り出す側はこれ、うん、親としては非常に困ったというか、うん、と思うことがあって、
はい、
家に帰ってくるとすごい歌を歌うのよ。もう送り出しの歌をさ練習したりとか、
うん、
あといわゆる掃除ってやつ、
はい、
みんなで声を揃えて、はい、お兄さんお姉さんありがとうみたいなことを言うとか、うん、なんかそういうのをやってるんで見てえなーと思うんですけど、まあこのコロナウイルス云々もあってですね、
はい、
卒園者たちも親御さんは1人2人までとか、
うん、
でもちろん送り出す側は子供たちは出席するけど親は来ちゃダメよということになってて、うん、いやなんとかこう動画で撮ってもらってとかさ、うん、できねえかなというふうにね。
そうですね。
メールもいただいてまして、横須賀のりんさん、孫の卒園式が昨日ありましたという方なんですが、コロナ対策で講堂の窓は開けっぱなし、当然ストーブなどはつけず、園児も保護者もガタガタ震えながらの式だったそうです。きっと記憶に残る 卒園式なんでしょうねまあ本当これ皆さんあったかくしていかないと。
そうですね、
これで免疫力下がっちゃうぞってことになるとね、
どうしても換気のためにね、今は開けてますもんね。
本当だよね。まあいろいろこう工夫しなきゃいけないっていう風になってきてると思うんですが、
はい、
あれ熊谷さんは、
はい、
知り合いというか、
もう父がですね教員をしておりまして、小学校の、はい、先生なんですけど、
うん、
まあ、今回卒業式保護者も在校生も出席できないということで、
うん、あ、そう、
そうなんですよ。卒業式 の DVD を取りまして、
うんうん
うん、それをこう焼いて配るっていう、
先生がカメラ回して その模様を撮って、
はい、っていうことをしようかなっていうふうに話してました。
あ、そう、うん、まあでもそれぐらいしないとね。
そうですね、もうせめてできることをっていう。
確かに親の立場からすると見てえって思うもんね、
はい、見たいですよね。
なんならくじ引きで親一人だけでいいから入れてくれと、
うん、
代表カメラだけ一台入れさせてくれみたいな、はい、
カメラだけ
でもさ、それ今度先生すごいプレッシャーなんだろうね。
まあね、
撮る先生はね。
あとこう在校生の歌を先生たちが代わりに歌うっていうこともやってるみたいです、
うん、あ、そうなの。
はい、
じゃあ先生たちはその練習もしなきゃなん
だ。練習してるみたいですよ。なんとかこう盛り上げようっていうことで。
えらいね、
はい、
そっか、どっちかっていうと、うん、お前ら歌えっていう方だったのが
そうそうそう、
自分たちが歌わなきゃなんないし、
そう、頑張って練習してるんです。
しかもそれが証拠として残っちゃう。
そう、
はあ、
そうですね、
まあ、いろんなこう現場現場で工夫があるんだね、うん、そういう
ね。
あなたの周りはいかがですか。メールお寄せください。 COZYCOGI@1242.com です。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。ニューヨークの市場大荒れというところです。取引開始直後に規定の下げ幅を超えたということがありまして、一度取引が15分間にわたってストップしたと、サーキットブレーカーと呼ばれるものが発動されたということですが、その後ももう全面安の展開で下げ幅を拡大して取引を終えております。先ほど終えたニューヨークの市場ダウ平均株価の終値は前日前の取引日と比べて2997ドル10セント安、2万飛び188ドル52セントで取引を終えたということです。いやー、もう下げ一辺倒という感じで、引けにかけてもまた少し下げ幅を拡大したということであります。そして、夜に取引が行われている日経平均の先物、まあ、先物と日経平均の現物は必ずしもリンクしないということでありますが、一つの目安としてお伝えしておきますと、シカゴで行われた円建ての取引で、直近の値が1万6295円と というふうになっております。昨日の日経の終値が1万7000飛び飛び2円4銭とギリギリ1万7000円台踏みとどまりというところだったんですが、今日もあまり芳しくない厳しい流れになるのではないかということが、これを見ると、ちょっと心配というところです。為替は1ドル105円90銭付近での取引、そして原油が下がってまして、今1バレルあたり28ドル87セントシカゴの取引所での取引であります。1バレルあたり30ドルを割ってきました。まあ、非常にいい、まあ、これ経済の先行きが不安だということで、原油の値段も下がっていると、まあ、経済が回っていかないとなると原油の需要というものもどんどん減ってしまうということもあるんですけれども、まあ、G7 が首脳会談を電話というか、まあ、テレビ会議の形で行いました。でそこで、まあ、かなり機動的にそして、大規模に、財政の出動をやるんだということも共同声明にも盛り込まれてはいるんですけれども、ただそれが市場にいいメッセージとして伝わったかというとそんなことはなさそうだというところです。朝刊各紙入ってまいりましたが、この経済についてを一面トップというところが非常に多いですね。読売、産経、それから日経と、さらに毎日も一面トップ経済について、昨日は前倒して日銀の金融政策決定会合が行われました。まあ、これ当面の金融の政策を決めるという会合なんですが、そこで打ち出されたのが上場投資信託 ETF の購入枠を年12兆円へと倍増し積極的に買い入れると、まあ、これを見てですね、読売も毎日もそうですね読売毎日の2紙は日銀が追加金融緩和ということを出しました。まあ、ETF の買い入れって、まあ、これ上場投資信託ですんで、まあ、基本的にはその株式であるとかそういったものをこう束ねて信託の形にして売っているものということで、まあ、これを買うことで、市場の価格の下支えというような意味合いはあると思うんですけれども、まあ、金融緩和のですね、そもそもの本丸というのは、まあ、国債の購入というところになるわけであります。まあ、国債を買ってその分市中にお金を流すということで、まあ、金利を下げた状態にして、そうするとお金も借りやすくなると、お金が借りやすくなると新しいビジネスを始めたりとか新しい人を雇ったりとかいうことで、景気に対していい効果が出るんじゃないかと、まあ、特に金融緩和で効いてくるのは雇用だというふうなことも、まあ、これ経済学の学説で、広く言われているところでありまして、まあ、景気、雇用を支えるということで、まあ、引いては経済を支えていこうというような政策を取るというところなんですが、これについてですね、国債の購入について全く言及せずに ETF の購入だけを強調し、そして、それが一面トップとなって、跳ね返ってくると、いや果たしてこれでいいのかと思います。国債の購入に関しては一応年80兆円をめどにということを日銀は言い続けてるんですが、しかし足元のですね、数字を見ると、ここ数年は年20兆前後にとどまってると言ってることとやってることが全く違うと、逆に言うとですね、これは余力があるというようなことにもなるわけです。ですんでこの余力をいつ出すんだ、今でしょっていう話で、ここへ来てもですね、様子見を未だ続けるかと、まあ、これ好意的に解釈すれば、政府が、まあ、G7 のこの電話のテレビ電話の首脳会議を受けて、新たな対策を打ち出すところで金融と財政両方付加していくんだということになればいいんですけれども、これね、後ほどまた G7 の首脳会議については7時台今日のコメンテーター有本香里さんと深めていきますけれども、総理の終わった後の、まあ、ぶら下がり、まあ、これは報道陣に対して質問に答えるという場でも規模に関しての言及はありませんでした。まあ、規模に関しての言及がないというか、報道陣の質問がオリンピックに集中して肝心の経済についてほとんど聞かなかったってことがあるんで、そこも非常に問題なんですが、でその後、まあ、この 首脳会議団に同席した閣僚たちからの、ブリーフィングという形で、この会議の内容についての記者への説明がありました。その記者団とのやり取り、冒頭の発言なども私も取り寄せてこうざーっと見たんですけれども、そこでもですね、オリンピックの話に終始をして、経済の面というのはほとんど、2、3問出たかなぐらいで、それもあんまり芯食わないと。これ規模がどれくらいであるっていうことを市場に対して、迅速にアピールしなかったら、これこのままいくと日経平均本当に下がってしまうぞと。でこれ金融の関係者何人かとこう話をしたりメールでやり取りをして、今いろいろ話を聞いている最中なんですが、これ日銀投資信託買うって話をしてますよね。で投資信託には、例えば、市場で流動性が非常に低まったという、市場での値付けのができなくなったりとか、あるいはこの病気、転災、戦争などによって、市場が閉鎖されてしまった場合には、売り買いを一時停止するというようなこともこれ規定として乗っかってるわけなんですね。そうすると一旦買ったものを手放せなくなる可能性もあると。日銀もそうなんですが、市場に参加している人たちっていうのはこれ、お金よりも、お金と同じぐらいにこう流動性が高いと、すぐに何かあったら換金できるから投資信託を買っているっていう人も結構参加者にはいて、そういう人たちがいきなりですね、取引できなくなるっていうことになると、これはパニック売りにもつながってしまうと、そういう危機すら近づいている中で指くわえて見てて本当にいいのかっていうのはですね、これ声を大にして言いたいし、そこについて今国会が開いているんだから、どんどんと政権を突っ込むのがむしろ野党の責任なんじゃないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュースですが、まずは相模原障害者施設殺傷事件、植松被告に死刑判決が出ました。今日は朝日新聞と東京新聞がこちらのニュース一面トップであります。それから G7 首脳テレビ会議というところも取り上げてまいります。さらにその G7 の首脳会議での東京オリンピックをどうするということも議題として挙がったようです。そしてアメリカ大統領選の民主党予備選挙、これについても取り上げてまいります。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今日は新業アナウンサーが体調不良でお休みということで、熊谷美穂アナウンサーとお送りしております、
よろしくお願いします。
やっぱりこれだけね、暑い寒いを繰り返してってことになると、
そうですよ ね、
ね、もう週末だけでも
本当ね、
雪が降るんじゃないかって日から、
ね、雪降ってましたしね実際ね、
降ってましたよね、だやっぱこれ体調管理大変ですね。
大変ですね。いろんなストレスもね、
そうなんですよ、
あるでしょ。こういう状況だとなおのこと ね、発散しにくいっていうのもあるでしょうし、
ね、いやそうなんですよね。おいそれとパーッと飲み行こうかみたいな話もできないっていう、ね、
できないし、あとねジムに行ったり、
そう
定期的にしてた方もそれをちょっとやめてるとか ね
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
次第コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。最初のニュースこちらです。相模原障害者施設殺傷事件、植松被告に死刑判決。相模原市の障害者施設津久井やまゆり園で2016年の7月、利用者ら19人を殺害し26人を負傷させたとして殺人罪などに問われた元やまゆり園職員植松聡被告に対し、横浜地裁は昨日求刑通り死刑を言い渡しました。青沼清裁判長は被告の完全責任能力を認めた上で、計画的かつ強烈な殺意に貫かれた犯行で19人もの命を奪った結果は他の事例と比較できないほど甚だしく重大だ。遺族の峻烈な処罰感情は当然で、死刑をもって望むほかないと述べました。ということであります。
まあ、そういうことなんでしょうね。
まあ、これはもうね、うん、あの裁判長もそう言ってますけども、極刑をもって望むほかないと、まあ、その事件の衝撃というものは、私もあの、ね、夕方の番組をやっている時、
当時ね、
はい、当時でありました、でこれ犯行があの未明に行われたということ で、
はい、そうでしたね、
もうその夕方の番組の時点では刻一刻とこう情報が入ってきて、これは凄惨な事件だぞと、大変なことになっていると、いや、社会に与えた衝撃というのも非常に大きかったでしょうね。
で、まあ、この事件はその、まあ、大概この種の事件というとね、責任能力の有無ということが言われるんですけれども、はい、まあ、いろんな状況をね、読み聞きすれば、これはやっぱり責任能力ないっていうにはあんまり今も無理があるだろうというところですよね。
まあ、あの政界に向けてのメッセージだとか、
そうい うこうね、
声明的なものまで出ていた、
はい、そうですね、
まあ、弁護側は大麻による精神障害であって善悪を判断する能力はなかったと。
まあ、でもね、まあ、あれでしょう、検察側は別にそれは、はい、まあ、影響は軽微だと、大麻による影響というのは軽微だと、
はい、
でまあ、その人格的な偏りがあるということと責任能力なしということはちょっとやっぱり全然違いますからね、次元が、
まあ、あの非常に計画的、凶器も複数準備していたなど、はい、まあ、そして園での勤務経験があって、そこから犯行を思いついた、まあ、その辺は、完全な責任能力があるじゃないかと、
まあ、そうなんでしょうね、でなんか一部こうイデオロギー的な、ね、話に持っていこうというような、はい、あの論も当時ありましたけれども、まあ、あるいはその、ある種の思想的なことっていうんでしょうかね、まあ、政治的なというと、あの、まあ、イデオロギーって言ったのはそういうことなんですけれども、というか一種の思想的な、ね、ことと結びつけようという話がありましたけど、
はい、
まあ、これ全くそういうところともちょっと違いますよね。
それと、まあ、あのネットでの書き込みなどもね、いろいろこう出てきたんで、
そうでしたね、はい、
ネットの影響がとか、やはりネットで荒れるこう若者みたいな切り口も当時はね、
こう極端なところに飛躍しやすいんだというようなね、まあ、だからこの本当に極端な例を持って、そういうふうにネットというものをその、悪というふうに見立ててもほとんど意味のない話ですからね。
結局そこでこう悪者探しっていうのをしたところで、ある意味ネットっていうのも社会そのものというのが今や、まあ、玉もあれば石もあるという世界。
そうですね、もともとネットっていうのは玉石混交ですよね。まあ、だからそこをもってその装置を悪とみなしても、はい、まあ、全く意味がないし、それから過去にもその猟奇的な殺人事件なんかあるとね、
はい、
例えばその見ていたビデオ作品がいけないんじゃないかとか、
はい、
まあ、必ずね、その井上さんおっしゃってたような犯人探しに行くわけですけれども、
はい、こんな趣味を持ってたからいけないんだとかね、
まあ、それはちょっと実は本質論ではないですよね。
まあ、その辺の、まあ、もちろんその社会に病理が全くないとは言わないけれども、はいはい、その辺の切り分けみたいなものっていうのはきちんとやらないと、これ、
そうなんですね、あのなんか間違ったものを弾圧するという方向に行ってしまいが、ね、がちですからね。
まずは相模原障害者施設殺傷事件、被告死刑判決というニュースでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス対応について初の G7 首脳テレビ会議開催。 G7 先進7カ国の首脳は日本時間昨日午後11時から緊急のテレビ電話会議を開催しました。コロナウイルスの対応についてさまざまな角度から議論をしたということですが、会談後記者団の質問に答える安倍総理大臣です。
世界の人々の不安を和らげるためには何よりも治療薬を開発することが重要である。 G7 で協調をしながら経済財政政策を実行していくということ、この2点について申し上げました。
ということで、まあ、経済財政について、それからワクチンの開発という、はい、まあ、2つの柱の部分をまずは、お聞きいただきましたけれども、これね、経済にも影響相当出てますし。
そうですね、だからその保健衛生上のリスクというか危機であるということと同時に、はい、まあ、経済の大きなクライシスですよね。ニューヨークの市場が、はい、まあ、ちょうど取引を終えた、まあ、未明に終えてるんですけれどもね、
はい、
これ3000ドル近く、
そうですね、
下げてるんですね。
終わり値で2万飛び188ドル52セント、前の取引日と比べて2997ドル10セント安、はい、率にして 12.93% というのが、これ記録残ってるところでいうとブラックマン、ブラックマンデーよりはあの率としては小さいんですが、
ちょっと小さいぐらいですかね。
ただあの1920年、うん、29年の大恐慌よりも、はい、下落率はこれどうやら高い、大きいようですね。
まあでもなんか理由としては我々みんなある意味納得はしますよね。
いやそうですよね。
だって人の動きを止めちゃうわけですから。
そうですよね。
要するにそのリーマンショックなんかはね、まあ、はい、金融の問題、つまりお金の、ね、滞りっていうことになるわけじゃないですか、はい、だけど人の動きまで止めてしまうということは、あらゆる経済活動が止まるっていうことと等しいわけだから、まあそれは当然なんですけど、あのまずこの G7 のね、首脳がテレビ会議をやったっていうこと自体が異例なんだけど、ある意味画期的ですよね。
うん、初めてだったんですね。
そうですね。今後ですから、その、まあ、特にこの状況を、ね、出していくまでの間、はい、必要があれば、こういうことをやればいいと思いますよね。で、あのこの会議の、まあ、その一つ決まったこととしてですね、 G7 各国の保健大臣、はい、それから財務大臣に対して、まあ、週一度ぐらい調整をというようなね、はい、まあ、そういうこと、あの緊密な連携というのは必要なんでしょう。ただこれ、G7 首脳が今ここでテレビ会議に至ったのには、はい、まあ、一応これはね、あの言っとかなきゃいけないと思うんですけれども、まあ、安倍総理がこれに先立ってアメリカのトランプ大統領、もちろん、フランスのマクロン大統領、あるいはイギリスのジョンソン首相ですね、
はい、
個別に電話会議をしてますよね。
はい、ここのところ立て続けにやってますね。
まあ、これ一種のこう根回しっていうんでしょうかね。今やっぱり G7 の中でそういう役割果たす人っていうのが他にいないっていうのがあるわけですよ。
これ今今年って本当は議長国アメリカなんですよね。
そうです、
アメリカ根回しってことになるといろいろ角も立つし、
まあ、ちょっといろいろとねあるということもあるし、それからアメリカは今ちょうどその対応に追われ、始めたところっていうのもあってですね、まあ、日本の首相がやるのが一番いいし、まあ、各国首脳ともいろいろ安倍さんとは話しやすいという状況があるんでしょう、はい、で本来だったらば先月末ぐらいにね、
はい、
この G7 の首脳が何らかの形でね、会談できたらっていうことを日本側は考えていたようですけれども、結局、まあ、変な話ね、はい、これだけ世界的なその、まあ、パンデミックという状況に陥って初めて危機感が同じレベルで共有されたってことがあるわけですよね。
そうか、2週間ちょっと前、2月の末の段階だと、まだアジアの問題だろっていう意識、
そうそう、まだそういう意識だった。
欧米はそういう意識だった、
特にね、イギリス、フランス、はい、まあ、フランスはちょっとやっぱり出始めてはいましたけれどもね。でもここまでのことになるというふうには思ってなかったし、
はい、
もとよりアメリカも、まあ、これだけ自国の問題になるというふうには思っていなかったっていうところがあるわけですよね。だからでそれとやはりその、まあ、冒頭申し上げましたように、はい、保健衛生の危機という以上にやっぱり経済危機が多くのね、本当に人を立ち行かなくさせてしまうんじゃないか。でこの、まあ、今回ね、まあ、あの総理は確かにあの昨夜の、ね、会見の中でも、このワクチンの、まあ、ワクチンができるということがね、一つ大きなポイントになりますよってことをおっしゃってるんだけれども、まあ、確かにその治療法とかワクチンの開発ってことは大きいんですが、あの私ちょっとここまでのいろんな状況を見てるとですね、各国それぞれ対応にお国柄がすごくにじんでますよね。
本当そういう感じがありますね。
例えばイギリスのジョンソン首相が、まあ、これである程度その皆さんの愛する人が亡くなるのはまあ仕方がないんですみたいな、覚悟しましょうみたいなね、つまり集団免疫ってある程度かかって感染は広がるのはしょうがないんだけれども、はい、その中でその集団免疫ができていくんだ、
はい、
ただこれもある程度このウイルスに関しての情報が出てきたことで言えることでもありますよね。
重篤化する人っていうのは一部であるし、
そうですね、
ということでしょうね、
で感染力が大体どのぐらいかとか、感染力に偏りがあるとか、いろんなことが出てきたというようなことと同時に、そのお国柄みたいなものがにじんで、あれ日本の首相が言ったらもう大変な騒ぎになるでしょ
う。そうですね、愛する人が死ぬっていっぱいどういうことだ
どういうことだと
見殺しにするのか、全員検査だみたいなことをね、また、
絶対なりますよね、ただだからそういうような部分も含めてね、
はい、
とはいうもののお国柄がにじんでいろいろ違うんだけれども、でも危機感としては共有できるステージに今あって、はい、で、まあ、G7 が主導していってやっぱり世界経済を ある程度元の、ね、基調に一刻も早く戻せるかどうかっていうところですよね、
はい、うんその対処法も、まあ、やっぱりあの医療崩壊をまずは起こさせないと、はい、なんかそれがだんだんと世界のコンセンサスになりつつあって、うん
ね先進国は特に、
ね
は
い、だからこそジョンソン首相のその発言も出てくるわけですよ ね、
うん、そうですね。
そのピークをなだらかに持っていくことで、うん、医療は維持しながら、はい、でもこれもワクチンはない以上は、うん、免疫をみんな獲得しなきゃいけないという部分もあると、
うん、
だからかかるのは仕方ないと、
ねはいうん、だから問題はやっぱり市場ですよね。まだまだ本当に先が見えないし、
はい、
でトランプ大統領もあの減税というね大規模な減税ということに言及したけど、まあ、それもなかなか具体性がね、うんうん持ちえないということで、やっぱり市場はどんどんこう不安度を増していってるわけですよね、はい、
なんか見透かしたようですよね。週末に現地日曜日に FRB が 1% の利下げを発表して、はいでねはい、で市場開いたらそれで安心するかと思いきや、うん先ほど申し上げましたけれども3000ドル近くのマイナスになってしまっている
とそうですね、うんまあ、だからこの各国のね中央銀行に対しても、はいまあ、強調して、
はい
まあ、努めていくように と、
金
融政策をやっていくようにということなんですけれども、まあ、これがどのぐらい効いてくるかっていうことと、うん、あとはそのこう雇用を失っていく人がいるっていうのも
う、ね、
あの大きな不安にやっぱりつながりますよね、
うん、
ですから、まあ、日本でもそうですけれども、その雇用をどういうふうに確保していくのかということですね、うんうんうんうん、それから日本は特にやっぱり中小企業、
はい
中小零細企業ですね、うん、これがやっぱり倒れないようにどうやって支えるかということ、これはやっぱり迅速にやらないとダメだけど、
うん、
でもこれある意味ではまあちょっと別に幸いというつもりはないですけどね、
はい、
消費税を上げたことのマイナス、うん、これを逆戻しする機会としては使えるんじゃないですか、
ええええまあ、リーマンショック以上ですよね。
まあそうですね、明らかに以上ですね。
でしかも消費税を上げることでこれ逆進性があると、うん、お金持ち有利だっていうことがよく言われてましたけど、うん、ってことは下げることによって今度はお金持ち不利で、うんうんむしろお金のない人の方がどんどん消費に使うことが多いから、うんうん、これ恩恵は減税すると預かれるっていうようなことを言う人もいます
ね。そうですね、まあ、だからそこのところはでもねもはやその金持ちであるか、
ええ、
あそうでないかっていうこととはちょっと切り離して考えるべきだと私は思ってるんですね。
ここはもう日本経済全体として
全体として考えるべきだし、で今ねこれだけ株が下がってくると、
はい、
お金持ちも金使わなくなりますよ。
いやそうですよねむしろ生活防衛っていうこと
そうです。だからちょっとやっぱりそこはね切り離して考えて、いずれにしても消費をやっぱり促さなきゃいけない、
は
い、少しでも
ま
あ、そのためにも思い切った策は必要ですよね。
あの橋本徹さんなども指摘してますが、うん、最初はそのウイルスの状態がわからないから、うん、ハードルを高く上げて、はいはい、イベントも全部中止と、要請ということになったけども、うん、だんだんとこの対処すれば大丈夫だっていう、 こう、うん、ラインみたいなものが見えてきてはしないかと、
う
ん、
そうですね、
うん、
あの多分ね1月に最初にこの、まあ、ウイルスの、ね、問題を扱った時から私ずっと言い続けてるんですけれども、はいそうなんですよ。あの最初にねこういうのって大きすぎる蓋で抑え込めばいいんです。でだんだん開けていけばいいことなんですよね、はい、やっぱり大は小を兼ねるけど逆はないわけですから。で、みんなちょっと面食らったかもしれませんけどね、
はい、
例えばその、まあ、入国制限だとか、あるいはその学校休校にするとかいうことはなんか根回しがないじゃないかとかね、言ってるんですけど、ね、こんなものに根回しはないってことは各国の対応を見ればわかりますよね。
そうですね、
あの
もっと突然ですね。
そう根回しなんかしたらできませんから、
うん、
だからこれ日本は私は初期にもうちょっと大胆にやるべきだったと思ってるんですけれども、
はい
まあ、しかし、特にねこの2月の終わりからの、過断な対応というのは、はい、これは評価できると思いますね、まあ、そういう意味で経済対策も、ぜひ大胆に、行ってほしいというふうに思います、
は
い。
おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット4月28日に開催されたイベントでは日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。 G7 首脳会議、東京オリンピックの完全な形での実施を指示。昨日行われた G7 首脳テレビ会議後の記者会見で安倍総理大臣は、東京オリンピック・パラリンピックについて、人類が新型コロナウイルスに打ち勝つ証として完全な形で実施することで一致したと述べました。完全な形というのがどういうものであるのか、いつやるのかあたりは、全く明言されなかった
ということ
だそうです。
まあ、だから完全な形っていうのは要するに規模を縮小しないとか、中止なんて持ってるのかっていう話ですよね。これは、今月の初旬でしたかね、10日前後だったと思いますけれども、はい、この日本のですね、組織委員会の、理事のお一人が、延期ということに言及しましたね。
で
この高橋理事はもともとその延期というのを、持論というかね、ご自身の主張として随分こう強くされているようなんですけれども、実はこの高橋さんの発言がメディアに載る前に、2、3日前にですね、いや延期っていうことがあり得るんじゃないか、そのようなことも、視野に入れて検討がされてるんじゃないかっていう情報が入ってきたんです、実は。で、私はもちろん組織委員会の筋にですね確認をしましたけれども、もちろんその時点では正式にそんなことはないよという話なんですけど、ただこの選択肢は十分あり得るんだなという感触だったんですね。それで数日したところで高橋さんの発言が出てきたんで、ひょっとしたら観測気球を投げてるのかしらというふうに上げてるのかしらというふうに思ったんですけれども、この総理の言い方もちょっと含みがあって、完全な形でしょ、だから時期はその一番それに適した時期にっていうことはあり得るんじゃないかなと今のところ思いますけどね。
よく言われるのが、放送権料の話だとかっていうところ で、
ビジネス上の話ですね、
ビジネス上の話でなかなか映せないんだと、ところがアメリカプロスポーツがどんどんこれコロナの影響で後ろに開幕倒れてますよね。
そうなんですね。だからやろうと思えばできんじゃんっていう感じですよ ね、
ね、
うん、
だその、ね、空白の期間みたいなものも後ろにずれるから、オリンピックできちゃうんじゃないかみたいな、
そうね、できるんじゃないかっていうのありますね。ただ、あとはだから各国のね、やっぱりこの収まり状況っていうんですかね、さっき飯田さんもねおっしゃってたように、やっぱりだんだん状況が分かってきて、これ完全な収束っていうことがなかったとしてもね、ある程度収まってくれば、できるんじゃないか、で結局これはもう東京だけの環境と言えませんからね、世界各国がどうか、で一番ちょっと気になるのは、南半球これから冬なんですよね。我々の方は、北半球の方はこれから暖かくなるので、ウイルス対応としてはいい環境を迎えるんだけど、そうじゃない地域があるっていうことですよね、そういう意味でもしその足並みが揃いにくかったら、やっぱり時期を検討するっていうことはあるんじゃないでしょうかね。
これね、今この段階だとそれこそ日本以外の国、ヨーロッパも、不要不急の域外からの、流入というのをかなり制限する形っていうのが、
今ね国境封鎖してますもんね、
そうすると選手たちだって移動がなかなか難しくなるとか、
難しいで、ヨーロッパだってプレミアリーグとかね、ああいうのどんどんその選手の中にも感染者が出て、試合ができなくなってますよね。それから今このアスリート側からも、延期した方がいいんじゃないかっていうような声もね上がっていますから、そういう意味ではやっぱり時期を検討する段階に入ったんでしょうね。少し前まではロンドンでなんか市長選をね、やってる時に候補者が、うちでやってもいいんだよみたいな余裕をちょっと見せてましたけれども、もうそんなこと言える状況じゃないでしょうからね。
イギリスもそんな状況じゃないしと、そのあたりを考えるとだんだんとこう相場が決まってくるような、
でもそうですね、
これやっぱりこう開催国であったり開催地としては、それをこっちから言い出すというのは
言い出すのはちょっと難しい、ただそう言ってもこの G7 のね、電話会談ではそこそこ話したんじゃないでしょうかね。
これ中の具体的なところに関しては、その出席者の説明でも一切触れずに、
そうですよね、
とにかく、総理がこういうことを言って、それに対して各国の首脳が賛同した、それだけです、みたいな説明だったようですね。
記者から当然こういう質問は出るだろうというふうには想定してたでしょうから、どう答えるかって想定は最初からあったんでしょうけれども、ただやっぱりある種のこう日本側としては根回しっていうんですかね、それも必要だったでしょうし、それと今この段階に至るとね、いや開催国が日本でよかったよねっていう感じじゃないですか。だって日本が一番ある意味うまくコントロールしてるでしょ。 現状においてはね、
現状において死者数の人口比だとかで、うんうん、あの感染者比で考えると、はい、うん、かなりこう抑え込んでいるっていう、
まあそうですよね、
まあ、医療がしっかりしてるっていうのがあるんでしょうか。
そうですね、で医療崩壊を起こさないばかりか、うん、やっぱりその、まあ、私ねこれはね本当に日本の公衆衛生のレベルの高さの勝利だと思いますよ。
有本さんツイッターでも指摘されてましたけど、やっぱ子供の頃から手洗いうがいって口酸っぱく言われましたもんね。
ものすごいやっぱり指導されてきましたからね。だって私が小学生の時って50年前ですよ。50年前に学校のね、要するに廊下に並んでる水道の蛇口に全部その石鹸がくくりつけられてると。
あのレモン色の石鹸ね。
レモン色、飯田さんも知ってるの？
僕もそうでしたよ。
はい、本当？だからまあそのなんか今じゃそのみんなで共有するの良くないなんて言われてるけれどもね。結局こういうことが日本の今の状況を支えてるんだと思いますけどね。
今日のキーワードオリンピックについてでした。さあメールやツイッター様々いただいてますが、まず速報が入ってきました。アメリカメジャーリーグ機構は16日新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、当初26日から最低2週間は遅れるとしていたレギュラーシーズンの開幕をさらに延期すると発表しました。当初は26日だった、2週間遅れるってことは4月の半ばぐらいだったのが、さらに遅れると
遅れる、これはでもどうなっちゃうの、うん、そうすると後ろカットするんでしょうか。
まあ、かつてあのストライキとかがあった時にね、はいはい、結構短縮してやったんで、そういうことメジャーは結構厭わないのかなという気もしますよね。だから
そう試合数ってことはあんまり問題にしないんでしょうか ね。
そうですよね。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ大統領選挙、バイデン候補副大統領に女性と明言。11月のアメリカ大統領選挙に向けた野党民主党の第11回候補者テレビ討論会が昨日行われ、民主党の候補者レースでトップのバイデン前副大統領は、自分が選ばれた場合女性を副大統領候補に起用する考えを明らかにしました。バーニー・サンダースさんとバイデンさんの1対1で昨日の討論会が行われましたが、はい、サンダースさんの方も、うん、女性を指名するのか聞かれて、はい、受注白装するだろうというふうに答えたと、うん、まあこれが、まあ、特にバイデンさんの場合誰がっていうところかね。
そうですね、先だってね、はい、まあ、このレースを降りた、うんうんうん、女性が一人いらっしゃいますよね。
はい、
まあ、カマラ・ハリスさんという、この人カリフォルニアですかね、はい、の上院議員なんですけれども、はい、まあ女性であり、まあ、なおかつ、はい、バイデンさんよりはだいぶ若いですよね。
55歳という、
ね、そうですね、50代ですよね、はい、でこの人は確か、インド系でもあり、はい、ジャマイカとインド、はい、の血を引いてらっしゃるのかな。
そのようですね、
まあ、そういう意味でもそのバイデンさんのないもの全部持ってらっしゃるわけですよ、うん、だからで先だってね、このカマラ・ハリスさんと、はい、もう、カマラ・ハリスさんがもちろん撤退してからですけれどもね、バイデンさんと会う機会があった時に、はい、もうなんか本当に笑顔でお互いの、ね、こう顔を見つめ合っていて、でカマラ・ハリスさんも、いや、あなたのことを応援してましたよ今までも、みたいなね、
ほう
ことをおっしゃっているのを見ると、これはちょっと副大統領候補に秋波を送ってるかなというぐらいの雰囲気だったんですよ。だから、まあ、この人ありうるなというふうに私は思ってますけどね。
あ、うん、ねえ、女性じゃあ誰だみたいなのがね、いろいろ
今のところね言われてますけれどもね、
まあ、本当憶測のレベルでいろいろ言われてる中に、うん、オバマ大統領の奥さんの、うん、ミシェル・オバマさんね、まあ、これニューヨークポストっていう結構、はい、ゴシップ誌に近いところ ね、
そうですね、
言ってるんで、
そうですね、
これはちょっとあれかなと思いますけど、うん、そのぐらいだからまだ割れてるってことですか、これは。
そうそう、だからその、まあ、願望みたいなものもね、いろいろ乱れ飛んでるわけですけれども、もともと言われてたのは、このバイデンさんは、はい、まあ、高齢であることと、ちょっと時々どうなのよと、まあ、トランプ大統領なんかスリーピー嬢とか言ったりしてね、
はい、居眠り嬢、
そうだから、その副大統領はかなり実は役割が、大きくなるんじゃないかなってことも言われているから、
はあ、ちゃんと実務やんなきゃいけない、
うん、そう、うん、だからその意味では非常にこうシャキシャキした人をね、
はい、
スリーピーじゃない人を、まあ、指名するということと、それから将来に向けてということですよね。その人が次にもしかすると、はい、っていうことにも なりうるでしょ、だって今回やはりねその民主党側はすごく大きな課題を残したと思うんですよね、はい、やっぱり人材がいないってことだよねこれ、まあ、中道というのかしら、はい、ある程度その中道的な人たちを糾合して、はい、大統領候補になりうるという人材が実はたくさん出たけどいなかったっていうことでしょ、うん、今回の、うん、
結局、まあ、バイデンさんは前副大統領だから、うん、もうずっと長い人だし、
まあ、そうですね、まあ、そのキャリアは分かってるわけですけれどもね、うん、ただいろいろと問題もね出てきたでしょ、はい、ウクライナの問題等々、そうですね、具体的に、はい、でも結局この人に落ち着かざるを得なかったと。それからやっぱりこのバーニー・サンダースさんが前回の大統領選挙と今回とでやっぱり残したものっていうのは非常に大きいと思うんですよね、うん、というのは若いリベラル層、まあ、私も実際ねあの向こうの大学生だとか、まあ、知人の子供ですけれどもね、そういう人たちと話すと本当にバーニー人気って高いのよね。
あ、そうなんですね、うん、
中流以上のね、家庭の大学生、つまり別にお金に困ってるわけでもない人たちでも、うんうんうん、やっぱり自分たちの気持ちっていうのを救い上げてくれるのはバーニーサンダースだっていうふうに学生の間では結構その思ってる層が厚くて、
へ
ー、うん、だからそういう意味でねこの中道中道ってよく言われるんだけれども、はい、まあ、ジョー・バイデンにしても誰にしても、あるいはそのオバマ大統領の再評価っていう、再評価って別にいい意味じゃないですけれどもね、やっぱりその金持ちとかね、はい、ウォール街の代理人っていう風に見られる人を極端に嫌う層っていうのがやっぱりいるんですよね、
特にそれが若年層と一致してくるっていう、
ね、はい、そうですね、それとやっぱりねその世界的に人の行き来が増えてくるじゃないですか、はい、で SNS なんかを使っていろんな他の国の若者ね、同世代の人たちと話をする、そうするとアメリカっていう国はかなり実は特殊な国なんだっていうことが分かってくるわけですよ、
はい、
国民皆保険もないとかね、これ結構言う若いアメリカ人増えましたよね、
はあ、うん、今までだったらそれが自己責任じゃないか、アメリカンドリームだって言ってたはずが、
うん、そうなんですよ、そうじゃなくて、うん、やっぱそんなものもないって問題でしょうみたいな感じのことを言う人は増えてきて、うん、いや日本はいいよねというそういう意見っていうのを結構よく聞きますよね、若い人から。だからそういう意味でねこのバーニー・サンダースさんのような左派の、はい、まあ、どちらかというと社会主義者に近いような人がね、かなりのその草の根的支持を得る、うん、で今回だってお金で集めた人じゃなくて、で要するにその自分からボランティアしたいっていう人たちがこのサンダース陣営を支えてたわけでしょう、うん、前回に引き続いて、
はい、
これは大きなことですよね、
うん、だから本当その草の根のボランティアだとか、うん、あるいは草の根の寄付が集まってここまでずっと選挙戦が続いてきてる
っていう、ね、続いてきてるってことがすごいですよね、うん、だからそういう意味ではその、まあ、アメリカにおける左派ですね、はい、まあ、こういう人たちっていうのもちょっとこう割れてきて、だからそれが同じ民主党の中に、まあ、とりあえず便宜上いると
便宜上いる、
うん、いうことの矛盾というのが今回出ましたよね。
これでもアメリカの人たちって、はい、一説によるとですけど、うん、海外に出たことが1回でもある人っていうのがせいぜい2割か3割ぐらいしかいないみたいなことが言われてるんです、うん、そうすると今までだったら外の世界を見ずに過ごしてきた人が、うん、ネットの進化でそうやって横の比較をするようになったって、
う
ん、
まあ、そういうことはありますよね。
ねえ、
うん、それは本当に変わってきてるんですよね。だから今ね飯田さんおっしゃったようにアメリカのほら野球だってワールドシリーズっていうぐらいですからね、自分たちの国内の、ね、
はい、国内のチャンピオン決定戦
を、国内のチャンピオン決定戦をワールドシリーズって言ってミシシッピ川のその渡ったか渡らないかがね彼らにとっての世界だってずいぶん言われてきたけれども、はい、まあ、それちょっと大げさにしてもね、
はい、
やはりそのアメリカの持ってきた特殊性というものに対して根源的な疑問を呈する疑問を感じる人たちというのも結構増えてきた。その意味でまあそのバーニーサンダースさんが残したものっていうのはすごく大きいんだけど、
はい、
一方ではバーニーさんやっぱり支持されなかったのはね、その中道と言われる人たちが多いこともあるし、そうは言ってもアメリカってやっぱり世界の超大国なんですよね。だから安全保障の政策やなんかを全然語らない人が大統領になるっていうことは、
はい、
やっぱりそれは許されないという部分もあるんだけど、結局今後ね民主党あるいはアメリカのリベラルっていうのはどこに行くのかって話なんですよ。ポリコレというようなことに随分走りすぎて、実際の政策っていう点で、はい、何がリベラルなのかもう分かんなくなっちゃって、人が出せなくなっちゃってるのもしかして
と、ね、これを継ぐ若い人たちがいないっていうのはそういうところに問題が、
うん、そうですね。あと過去女性の副大統領っていないんですね、アメリカは。大統領はもちろん副大統領もいないんですもんね。
そうですよね、候補はいたけれども、
そうですね、
そうですよね、本選で勝つことはできなかったわけですもんね。
そうですね、
アメリカ大統領選民主党の、予備選について、詳しくお話をいただきました。